小川未明作。海の少年。今年の夏休みに正夫さんは母さんや姉さんに連れられて江ノ島の別荘へ秘書に参りました。正夫さんは海が珍しいので毎日朝から晩まで海辺へ出ては美しい貝殻や小石などを拾い集めて、それをたもとに入れて、重くなったのを抱えて家へ帰ると、姉や妹に見せて、だんだんたくさんにたまるのを見て、東京へのお土産にしようと喜んでいました。ある日のこと、正夫さんは、ただ一人で海の方から吹いてくる涼しい風に吹かれながら波打ち際をあちらこちらと小石や貝殻を見つけながら歩いて、見つかれしょ、見つかれしょ、俺の目に見つかれしょ、真珠の貝殻見つかれしょ、と言いました。青々とした海には白穂の影が白鳥の飛んでいるように見えて、それはそれはいいお天気でありました。その時、あちらの岩の上に空色の置物を着た自分と同じ年頃の12、3歳の子供が立っていて、こっちを見て手招きをしていました。正夫さんは早速そのそばへ駆け寄って、誰だい君は、やはり江ノ島へ来ているのかい、僕と一緒に遊ぼうじゃないか、と言いました。空色の着物を着た子供はにっこり笑って、僕も一人でつまらないから、君と一緒に遊ぼうと思って呼んだのさ。じゃあ、二人で仲良く遊ぼうよ、と、正夫さんは、その岩の下に立って見上げました。君、この岩の上へ上がりたまえな。しかし、正夫さんにはあまり高くて登られないので、僕には上がれないよ、と悲しそうに言いました。すると、そんなら僕が降りよう、と、ひらひらと飛び降りて、さあ、一緒に歌って遊ぼうよ、と、二人は学校で教わった唱歌などを声を揃えて歌ったのであります。そして二人は、ベニガニや美しい貝殻や白い小石などを拾って、晩方まで面白く遊んでいました。いつしか夕暮れ方になりますと、正夫さんは、もう、家へ帰ろう。お母さんが待っていなさるから。と、家の方へ帰りかけますと、僕ももう帰るよ。じゃあ君、また明日一緒に遊ぼう。さようなら。と言って、空色の置物を着た子供は、霊の高い岩の上へ、つるつると這い上がりましたが、はやその姿は見えませんでした。あくる日の昼ごろ、正夫さんは海辺へ行ってみますと、いつの間にやら昨日見た空色の置物を着た子供が来ていまして、や、しっけえ、と声をかけて駆け寄り、君にこれをやろうと思って拾ってきたよ、と、それはそれは、きれいな真珠や、サンゴや、メノウなどをたくさんにくれたのであります。正夫さんは喜んで、その日、家へ帰って、お母さんやお父さんに見せますと、ご両親様は大層びっくりなさって、正夫や、誰からこんな結構なものをおもらいだ。え？その子供は、どこの子供で、名は何と言います？と、厳しく問われたのであります。正夫さんは、
どこの子供ですか存じませんと、
ただ泣いていました。お母さんは、マサオや、もうこれから決してこんなものをおもらいでないよ。そして、早速明日、この品物をその子供にお返しなさいよ。と、固く言い聞かされたのであります。あくる日、マサオさんはまた海辺へ行きますと、もう自分より先にその子供が来ていまして、昨日のよりさらに美しいサンゴや紫水晶やメノウなどを持ってきて、あげようと言って、マサオさんの前に広げたのであります。マサオさんは昨日の晩、お父さんやお母さんに叱られたことを思い出して、
君、僕は昨夜これをもらっていったので、大変にお父さんやお母さんに叱られてしまった。もう欲しくないから、昨日もらったのをもう返すよ、と返したのであります。
すると、空色の着物を着た子供は不審そうな顔つきをして、
なんで君のお父さんやお母さんは叱ったんだい？
と聞きますと、マサオさんは、
人からこんなものをもらうでないと言って、
と答えました。すると、空色の着物を着た子供は、カラカラと笑って、
陸の上の人間は妙だな、
と言いました。マサオさんは不思議に思って、
え、君、陸の上って、君は一体どこから来たんだい？
僕は、海の中に住んでいる人間だよ。
海の中にも国があるかい？とマサオさんはますます不思議がって聞きますと、
君はバカだな。海の底に立派な都会があるのを知らないのかい？陸の上のうちみたいにこんなに汚くはないよ。水晶もメノウも拾い手がないほど落ちているよ。
そうかなあ、とマサオさんは感心してしまいました。
君は今年何年生だい？と海の中の子供が聞きますから、マサオさんは、
僕は高等3年だよ、と答えました。
僕は今年4年生だ。一番終身と歴史が好きだよ。君は？
マサオさんも歴史は大好きなもんですから。
僕も歴史は好きだ。
やはり海の学校の特本にも壇ノ浦の合戦のことが書いてあるかえ？と聞きました。
それはあるさ。義経の八艘飛びやネルソンの話など、先生からいつ聞いても面白いや。
僕も海の学校へ行ってみたいな。
君、来年来たら連れて行ってあげよう。もう明日から僕の方の学校が始まるから、君も晩に東京へ帰るんだろう。本当に来年の夏休みには、また君も来たまえ。僕もきっと来るから。そして、海の底の都には、こんな真珠や紫水晶や、サンゴやメノウなどがゴロゴロ転がっていて、建物なんかみんなこれでできているから、電気灯がつくといつでも街中がイルミネーションをしたようで、初めて来た者は目がくらむかもしれないよ。
じゃあ来年はぜひ連れて行ってくれたまえ。
と、マサオさんは、くれぐれも頼みました。そのうちに日が暮れてきますと、西の海が真っ赤に夕焼けの雲を浸して、黄金色の波がちらちらと輝いたのであります。その時、海の中に音楽が響いて、
一つの大きな亀が波間に浮き出て、海の中の子供を迎えに来ました。
じゃあ、しっけ、お達者で。また来年会おう。さようなら。さようなら。
と言って、その亀の背中に乗って、空色の置物を着た子供は、波の間に見えなくなってしまいました。そしてまた波が、ドドドーっと来て、砂の上に落ちていたサンゴや真珠や紫水晶を洗い流していってしまったのであります。